おはようございます。高原剛一郎です。ある経営コンサルタントのエッセイにこんなことが書かれてありました。彼の顧客の店に一人伝説の店長と呼ばれる人がいるって言うんです。この人が業績の悪い店に行くと劇的に成績が伸びるって言うんですね。今まで採算が取れない店が例外なしに稼げる店に早変わりするんです。ところが実際にやってることを見ると特段変わったことをしてるわけではないんですね。一体何が他のお店の店長と違うんでしょう。一点だけなんですね。何度も何度も伝えるということをモットーにしてるんです。一回で理解してくれる人はありがたいけど、何度伝えても答えてくれない人もありがたい。なぜなら、その人が理解してくれたとき、自分の想像以上の反応が返ってくるから。伝えることは無駄にはならない。だから大事なことは何度も何度も伝えなさい。これが伝説の店長のモットーなんです。さて、聖書の中にも繰り返し繰り返し語られている言葉が、メッセージがあるんです。その一つは、キリストの復活です。キリストは十字架にかかって、人の罪の身代わりとなって死んでくださいました。しかし、三日目に死を滅ぼして蘇ったというメッセージです。そしてこの復活のメッセージこそは、福音の柱なんです。聖書はこう語っています。使徒たちは、主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みが、そのすべてのものの上にあった。人たちっていうのはキリストの弟子たちのことです。彼らはキリストの復活を非常に力強く証ししたのです。どうして彼らは力強かったのでしょう。第一に、彼らはキリストの復活の目撃者として事実を語っていたからです。実は彼らが語りかけている相手は、イエスの十字架処刑の現場のあったエルサレムに住み、十字架にかけられたイエスキリストを眺め、あのむごたらしい事件を鮮明に覚えている人たちでした。今ラジオの前のあなたは、キリストの復活と聞いても、2000年前のこととしてピンと来ないかもしれません。しかしそれを初めに聞いた人々は、キリストと同時代の人々であって、弟子たちの語っていることを復活の現場の墓場に行って何回でも確かめることができる立場の人々でした。この人たちに弟子たちは本当に蘇ったキリストを伝えたのです。事実っていうのは語れば語るほど説得力が増していきます。事実そのものに力があるからです。しかし嘘は語れば語るほど語る人を弱くしていきます。なぜなら、初めの嘘を突き通すために、次々と新しい嘘を積み上げていかなければならないからです。嘘は人間に力強さを与えません。むしろ奪い去っていきます。弟子たちの復活証言が力強かったのは、キリストが本当に復活したことを見て語っているからなのです。第二に、キリストが死を滅ぼされたがゆえに、恐れるべきものがなくなったからです。これが彼らの力強さの理由です。昔イギリスにチャールズ・ブラッドローという筋金入りの無神論者がおりました。彼はキリストを否定し、十字架を否定し、復活を否定し、魂を否定し、神の存在そのものを否定する過激な無神論者として名を馳せた人物です。しかし彼が亡くなった後、その葬式にアーサー・ポリットという作家が参列しました。彼は墓地までついて行き、埋葬に立ち会ったのです。その時のことをこう回想しています。墓地ではどんな祈りも捧げられず、言葉は一つもなかった。軽い棺桶に入った亡骸は、腐ったものを急いで目の前から取り除けるように、ぶっきらぼうに地中に降ろされた。心が凍りついたまま、私はその場を去った。そして初めて気づいたのだ。死後も魂が生き続けるということを信じられないのは、死に恐ろしい勝利を与えるということなのだ。霊も魂もない、神も天国もない、 死後の裁きも復活もない。そういう無神論は結局人間を物扱いすることになるんです。人間を石やコンクリートや鉄のようなただの物体とみなす思想です。石を蹴っ飛ばしても罪悪感を感じる人いませんね。ただのものなんですから。そして人を人たらしめる本質である魂を否定する人は人間を石ころと似たり寄ったりのものに過ぎないと言ってるのと同じです。もし復活はないなら、人間はただの死体というものになっておしまいです。しかしキリストが復活されたのであれば、話は変わってくるのです。死は取り返しのつかない終わりではなく、天国に至るための通過点に過ぎなくなってしまうのです。キリストは事実復活されました。それによって人は永久に死んだままではないという実例を示されたのです。すべての人は蘇らされ、あるいは天国へ行き、あるいは永遠の地獄に入るのです。では一体どうすれば天国へ行く復活に預かることができるのでしょうか。キリストによる罪の許しという救いを受け取ることです。キリストの身代わりによって、自分の罪が許されたことを信じ、キリストの復活を信じ、キリストを救い主として受け入れるということ。それだけでいいんです。第三に、弟子たちが力強かった理由は、復活によって人生の意味が与えられたことによります。先日、ある芸術大学の大学院のことが報道されていました。その研究室では、絵画の修復師を養成しているのです。絵画というのは完成した瞬間から劣化していくんですね。紫外線によって、湿気によって、また埃や虫の糞によって、時間とともに色あせ、干からび、本来の鮮明さが失われていってしまうんです。この古びてしまった絵をもう一度元の姿に戻す人を絵画修復師って言うんですね。しかし、この修復師には大変な専門知識が要求されるんです。というのは、その絵が描かれた時の絵の具以外は使うことができないのです。今の新しい絵の具を使ってしまうと、作品の上塗りになってしまいますね。それは作品を元に戻したのではなく、別のものに変えてしまうことになるので、してはいけないのです。この絵は一体何年に作られ、その年代にはどんな絵の具が使われていたのか、そういう専門知識がたくさん必要なんですね。ところで、この研究室で学んでいる研究生たちは、実に生き生きとしてるんです。社会に出るのが嫌なんで、とりあえず大学にでも入っておこうかという学生とは、まるで違っているのです。彼らは皆、燃えてます。それは、卒業後に重要文化財を生き返らせるという高貴なる仕事が待っていると考えているからです。価値ある仕事はその準備期間を意味あるものにしてくれるのです。人は死んで天国に入ることができるならば、そこで永遠に朽ちない体で永遠に価値の残る働きをすると聖書は約束しています。この天国とつながっている人は地上の生涯をその準備期間として捉えます。どんなことがこの世で起こったとしても、それらを糧に変えていきます。なぜなら、この地上での生涯を天国での価値ある仕事の準備期間として捉えているからです。キリストの復活は歴史的事実です。そして死を恐れるに足らないものにしてしまいます。さらに、あなたの地上の人生にも最高の意味を与えてくれるものとなるのです。どうぞ復活のキリストをご自身の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。